お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。さて、月曜日のシリーズですが、2020年の1年間は、故事ことわざ名言メイクを扱いました。世界には、いろいろな故事ことわざ名言メイクがあることが分かりました。そして今年は内容をガラッと変えて、人物を扱うことにしました。1月から4月までは、甲子園への遺言というタイトルで、世界一のプロ野球打撃コーチと言われた高畑道博さんを扱いました。5月から9月までは、若き冒険家石川直樹というタイトルでお送りしました。7月から8月までは、それでも私は山に登るというタイトルでした。女性で世界最初にエベレスト登頂をした日本人女性登山家の田部井淳子さんを扱いました。9月から10月までは、凍る体というタイトルで、船木和沙さんの体験をご紹介しました。登山家のものが続きましたので、ここでまたガラッと内容を変えて、マザー・テレサを扱うことにしました。有名なマザー・テレサについて、どんなことをご存知でしょうか？私はあまりよく知りませんでした。それで今回、マザー・テレサの生涯から学んでみたいと思います。1975年12月11日、ノルウェーの首都オスロでは、ノーベル平和賞の授賞式が行われました。この日、綺麗に着飾った裕福な参列者を前にして、演壇に立ったのは、白いサリー姿の小柄な修道女でした。この修道女は、演説用のメモを用意していませんでした。親しい友人にでも話しかけるような調子でスピーチを始めたのです。この建物の外にも、カルカッタの街にも、また世界で最も裕福な街のどこかにも、貧しさ、苦しさにあえいでいる人々がいます。小柄な修道女は会場に集まった人々にこう語りかけました。この修道女こそ、ノーベル平和賞受賞者のマザー・テレサでした。彼女は受賞を心から喜びました。でもそれは自分のためではありません。自分が奉仕している貧しい人々のことを世界中に知ってもらえたことを喜んだのです。私はこんなに名誉ある賞を受けられるような人間ではありません。でも世界中の貧しい人々に代わってノーベル平和賞を喜んでお受けします。賞金の19万ドルは飢えに苦しむ人たちの食費として、あるいは家も身寄りもなく世間から離れた孤独な人々のホームを建設する費用として活用されることになっていました。自分がそれを受けないで貧しい人々のために使うとは立派ですね。19万ドルは今でしたら約2000万円ぐらいでしょうか。マザー・テレサは受賞の晩餐会は中止して、その費用をお米がご馳走であるような貧しい人々の食費に充ててくださいとノーベル平和賞委員会に申し出ました。1回の晩餐会でかかる費用で1万5000人の貧しい人々の1回分の食費を賄うことができるからです。こんなことがあったとは知りませんでした。立派な方ですね。ここで彼女の生い立ちをご紹介しましょう。彼女は何人かご存知ですか？彼女は1910年8月26日、東ヨーロッパにあるユーゴスラビアの美しい町、スコピエに生まれました。両親はボアジュという名字のアルバニア人でした。彼女は3人兄弟の末っ子として生まれ、生後間もなくアグネス・ゴンジャと名付けられました。その意味は花のつぼみです。ボアジュ一家はとても幸せに暮らしていました。アグネスのお父さんはバイタリティにあふれた人で、政治活動に深く関わっていました。お母さんは意志が強くて賢く、やや厳しいけれどとても思いやりのある女性でした。さて、彼女の家庭の宗教はどのようになっていたのでしょうか。一家は敬虔なカトリック教会のクリスチャンでしたから、お母さんは時間の許す限り 子供たちを朝のミサに連れて行きました。また毎日欠かさずお祈りをし、恵まれない人たちへの思いやりを忘れないようにと、いつも子供たちに教えていました。貧しい家族のために食べ物やお金を寄付しに行くとき、母は幼いアグネスを連れて行くこともたびたびでした。家族揃って毎晩ロザリオの祈りを捧げていました。私たちはとても幸せな家族でした、とマザー・テレサはよく言っていました。幸せが長く続けば良いのですが、人生には山や谷があります。そしてそれは思わぬ時にやってくるものです。悲しいことに、アグネスがわずか9歳の時にお父さんが亡くなってしまいました。あなたのご両親は健在ですか？そうでしたら、それだけでも恵まれています。アグネスの家族は何もかも失い、家だけがかろうじて残されたのです。彼女が9歳の時ですから、お気の毒ですね。母は悲しみに打ちひしがれていましたので、最初のうちは長女アーヘに家事を任せっきりにしていました。しかし間もなく気力を取り戻し、衣類や手作りの刺繍製品を売りながら家計を支えるようになりました。そんな母をお手本にして、アグネスは逆境と貧困にくじけず、いつも積極的な人生を歩むことという新たな教訓を学んだのです。1924年になると、アグネスの兄ラザルは家を出て士官学校に入りました。姉のアーヘとアグネスは地元の中学校に通っていましたが、二人とも成績優秀でした。アグネスには文才がありましたから、兄のラザルは妹がその方面で才能を発揮するだろうと考えていました。でもアグネスは14歳になる頃には自分の将来の道をすでに心に決めていました。宣教師としてインドに行きたいという希望を抱いていたのです。そのためには修道女にならなければなりません。母は悩みました。娘のアグネスを遠いインドへ行かせてしまうと二度と会えなくなるかもしれません。当時の修道女には家族訪問は許されていなかったからです。けれども母には貧しい人々の力になりたいというアグネスの気持ちもよくわかっていました。ある日アグネスはアイルランドのロレット女子修道会がインドにシスターを派遣しているという話を耳にしました。インドのベンガル州で宣教に勤めているユーゴスラビア出身の神父から教えられたのです。そこで早速自分もシスターになれるかどうかをロレット修道会に問い合わせてみることにしました。ロレット修道会に入るのは生優しいことではありません。やはりインドで奉仕したいという別の女の子と一緒にアグネスはまずフランスの首都パリに行き、女子修道院長と面接しなければならないのです。いよいよパリへの旅立ちの日が来ました。アグネスを乗せた汽車がザグレブの駅を離れるとき、見送りに来ていた母と姉は涙ながらに手を振りました。アグネスにどんな未来が待っているか、この時の二人には想像すらできませんでした。当時のアグネスはまだ18歳、ロレット修道会の修道女として使いながら、つつましい生活を送りたいという希望を抱いているだけで、それ以上のことは何も考えていなかったのです。さあ、これからどうなるでしょうか。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。